移住企画上越にアイターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日の放送は今年の放送を振り返ってみたいと思います。今年度はコロナ禍での放送が続いています。そんな中ですが、感染防止に努めながら放送を続けてまいりました。で、市内いろんなところにも、お邪魔したりもしました。で、中でもですね、高野さんと一緒に松本さんからご紹介いただいた牧区の梨本正明さんのところに一緒に取材に伺ったんですよね。牧区の振興ですとかメープルシロップのお話をお聞きしました。思い出深いです。
はい、梨本さんからいろいろメープルシロップ、それと梨本さんはもともと林野庁に勤めておられて、全国 のところに営林所ですか、あちらを回られて、はい、いろいろと森の荒れ具合ですか、非常に荒れてるというような話を心配されてましたね。
はい、そうでしたね。は
い、それとメープルシロップもいただいて、はい、味わいさせていただいてすごくなんか優しい感じかなと思いましたよ。
牧さんのね、牧のメープルシロップでした。
で、
ね、はい、
でまた奥様がね、はるか、西の徳島でしたっけ ね、 そこから嫁入りしてきて、でも今すっかり牧区の住民に、ね、なられて、はい、福祉の施設行ってね、ボランティアされたりとか、はい、とっても手が器用な方で ね、
そうですね。
確か荷造り用のカラーのこう何でしたっけ、ビニールテープ、あれでバッグとか小物とかたくさん作ってね、見せていただきましたね。
そうでした。はい、メープルシロップの担い手の方をまだ継続して探していらっしゃるとのことです。ご興味のある方は牧区の振興課へご連絡をお願いいたします。さて、続いて昨年度の、移住インフルエンサーだった赤木美奈子さんの、ね、お話ちょっとしたいと思います。モンペ製作所を立ち上げて活躍が目覚ましいですよね。お住まいの吉川区の中山間地に山の中の試着室を立ち上げました。子育てをしながら畑や田んぼも手掛け、まさに上越での移住を存分に堪能してらっしゃるという印象です。
ですね、モンペというと昔はおばあちゃんとかですね、そういうなんかイメージがあるんですけど、赤木さんのを見ましてね、これは作業着よりも普段着って言いますか、部屋で着るそのようなものに適してるかなと思いますし、はい、それから丈夫ですし、非常にいいのかなって、男性用のもないのかなっていう、
ありますね、
あります
ちょっと寒いと似てますけども、非常になんか活躍、立ったり座ったりするには非常になんかいいような感じしましたけど、
モンペっていうのはね、本当にそういう作業をするのには適した作りになってますし、なんたってゴムですからね、すごくサイズを問わずいいですね
なるほど。
私も伺ってね、いろいろ見させていただいたんですけど、はい、本当に丈夫ないい生地を使って。
あ、そうですかね。じゃあサイズもゴムの調整でもって、どんな体型でも合うということですか。
はい、合います。私でも履けますですからぜひね、今高田さんにおっしゃってね、野良着のイメージありますけど、決してそうじゃなくって、もう普段どこにでも、もう散歩もちろんですが、お買い物でも履いていける、とってもおしゃれなね、洋服として、おしゃれ着としてぜひ着ていただきたいなと思いました。
はい、続いてなんですが、柿崎区にお住まいの中村和彦さん、お二人ちょっとね、お会いになってないかもしれませんが、移住者に来てほしくて柿崎区の米山のふもとの集落に古材を生かしたドイツ風の新築のうちベンクスハウスをお建てになりました。究極の、移住活動といいましょうか、もう本当究極だなという印象です。まだそのお宅が売れてないんですが、見学者の方がポツポツと来られているというお話なんですよ。
いや、すごいですね。カンクス・ベンクさんも言ってるんですけど、やっぱり日本人はね、宝物を捨ててゴミ拾ってるとよく言われるんですけども、はい、古いものでも使えるものがいっぱいあるんだよというのをよく教えて、外国の方から教えられてるような気がするんですけど、
そう多いですね、そういうことが ね、
そうですね。
私はそこを見に行ったんですけれども、はい、とっても見晴らしのいい場所にね、ポツンとちょうど何ですかね、ヨーロッパのおとぎの話に出てくるようなね、可愛らしいお家がね、立ってましたね、はい、サーモンピンクの壁がとっても印象的でした。
そうなんですよね。見学の方、感染防止に努めながら 受け付けていらっしゃるとのことですので、こちらに関してもあのベンクスハウス柿崎区で出てきますので、ね、検索してぜひ見学に行っていただけたらなと思います、さあ続いてなんですが、天明信弘さん、星の谷ファームという、農場、田んぼを、ね、やっていらっしゃいます、それからブルーベリーも、ね、育てていらっしゃる方です。コロナ禍で米がない人に米支援を、で今も支援を継続していらっしゃいます、はい、それから新潟暮らしコーディネートの本間智美さんにお電話をつないでお話をお聞きしました、はい、お二方もその時、ね、スタジオ来てくださいましたね、はい、それまあどうぞ。
この時、ね、はい、まあ、本間さんおっしゃってたのはあのコロナの影響でね、あの首都圏での生活や働き方を見直す方々とっても増えたってことをおっしゃってましたよね、
はい、そうですね、そうでした、はい、続いてなんですが、あの3人で、高野さん松本さん林田3人で大島区の農家民宿牛田屋さんに伺いましたね、天明さんのところで研修を受けた牛田光則さん、それから志保さんご夫妻、高野さんが蚊帳を届けつつ、まあ、民宿を見学させていただくということで、お邪魔いたしました、
はい、あの私の家にあるあの子供がや、あのホロガヤって言ってるんですけど、はい、あの蚊帳をあの欲しい方にということを言いましたら、一番最初に申し込んだのがあの牛出屋さんなんですよ、まあ、それであの多くの方からあの希望ありましたんで抽選したらそれまた当たったんです
当たったんですね、そうでしたね、
非常にあの運のいい方なんですよ、まあそれであの、あの行った時にちょうどあの蚊帳をですね子供を寝かせておられて、ちょうどマッチするなというような、なんか懐かしいようなあの、はい、あれ光景ね、がありました、
うん、ちょうどね、はい、あの時あの100日生後100日でもね、はい、であの、ゆうこちゃん、ね、はい、でしたね、もうすっかり大きくなってるでしょうね、
はい、あの親子で一緒に蚊帳の中に入って、うん、であの写真に収まってくださってね、うんうんうん、あの初めて見る光景でした、
うん、あそうですか、私たちは見慣れた光景ですけどね、
そうですね、
はい、
で、あのその時に松本さんが手作りでフルーツケーキを作ってきてくださったんですね、それでまたあの牛田さんがあの振る舞ってくださって、その場でみんなで一緒に美味しくいただいて、で特に高野さんと松本さんは牛田さんと一緒にですね、その古民家のお話をね随分してらして、うん、私全然分からなくてついていけなかったっていうね
いやいや、だってすごくほら壁とか自分で塗られたとかって言って、はい、なんかすごいね器用な方ですし、それからあのボイラーですか、
はいはい、
何か薪でやるするとかっていろいろなことをやっておられて、はい、あすごいなと思いましたよ、
はいはい、あのぜひね、あの都会からですとか、まあ、どちらからでもですけど、あの市内にねお泊まりになるお友達がいらっしゃるようでしたら、お家に泊まるのもいいと思うんですけれども、あの牛田さんのところにね宿泊っていうのも一つですのでね、ご検討いただきたいなと思います。さあ8月9月なんですが、地域おこし協力隊員募集のお知らせをずっとさせていただきました。でまだ募集している地域があります。ぜひ市のホームページをご覧いただければと思います。板倉区堂形地区は決定しています。それから柿崎浦河原もあの決定とのことです。まだ決まってないのは板倉区寺野地区、それから清里区で募集しているとのことです、早く見つかるといいですね。
そうですね、
はい、でね、あのお給料がだいたい18万円で、お車とお家はあの市から提供になるので、よく考えていただくとね非常にいい条件なんですよ、
うん、これはいつか年齢制限っていうのがあるんですかね。
いや、あの
ない別にないですかね、
ないです、はいはい、男女の性別も問わず、
あ、はい、あのやる気が多分
あれあれ
やる気と体力
やる気なかったらダメですけど
体力気力があれば、
はい、あそうなんです
高野さんも大丈夫。
いやちょっと今は
ただね、条件はないわけではないので、ぜひあのホームページご覧いただけたらなと思いますね、はい、それから妙高市の移住定住推進係今井瑞希さんがスタジオに来てくださいました。春と9月2回来てくださって、で9月の時点で今年度の移住者が妙高市に60人以上というお話をしてくださってました。でその後のことをお聞きしたら、あまりまだ伸びてないとのことだったんですが、それでも60人
すごいですよね。
すごいです、100人目標に頑張っていらっしゃるというお話でした、はい。さて、まあ、ずっと今駆け足でですね今年度、スタジオに来ていただいた方 のね、振り返りをさせていただいたんですが、特高野さん、まあ、他にもあの印象に残っていらっしゃる方、いかがでしょう。
そうですね、私、はい、まあ、いろいろお世話になったあの上越タイムスの元記者だった、はい、関原和義さんが、あの見起こし裏ヶ原で、はい、あのカフェをやられたっていうのでびっくりしましたけども、ね、あの地域で頑張っておられるなということでね、はい、こういう方があの結構あちこちにおられるのかなと思いましてね、はい、いや素晴らしい方だと思います。それからあの三越のグリーンツーリズムの推進協議会の竹内さんですね、はい、こちらもほらワーケーション、ワーケーションですか、はい、あれでもって、はい、あのすごくいい場所でですね、仕事しながら、まあ、あの気分転換にその辺の周辺をこう散歩したりとか、うんうん、ああいうのですごくなんか素晴らしいなと思いましたけども、うんうん、は
い、いや刺激的だな、高野さんの口からワーケーションという言葉が出てくるともうねキュンとしますね。
そうですね、はいはい、
あのそれから、まあ、はい、最後最近行きましたあの柿崎区上能見の農業法人ふるさと未来、この、うん、代表の高橋さんですね、はいはい、このやってるところにあのことをですね、うん、私ね、うん、もうびっくりしましてね、感激しました。すごいんですね、農業っていうのはなんかこうゆったりとした、ですね、天気を空を見ながらこうやるっていうんですけど、それがあのすごくこう、きちんきちんとですね、データ化されて、それで自動給水装置の見張るとか、それから経営運営を支援する実りとか、
そうですね、
すごく細かく分析して、無駄のない効率、はい、ですね、
はい、素晴らしいシステムね、
やり方をされてるっていうのをびっくりしまして、うん、これからの農業をね、はい、進む方向はこういうこっちの方に行くのかなと思いましたけども、
うん、それを見てるような、はい、あの感じでしたよね、素晴らしかったですね、
はいはい、たった6人で54チューブの田んぼと、あと、園芸も、うん、例えばブロッコリー、ブロッコリーだけで14万株、うん、お作り、ね、他にも園芸お作りという、ね、
すごかったですね、
まあ、農業ですから経験も大事なんですけど、 やはりそれをデータ化されしてですね、うん、非常に無駄のない効率のいい、うん、まあ、農作業って言いますか、うん、それをやられて、はい、それと働く方も、うん、時間もですね、うん、決まった時間のないで残業なしで、はい、というようなことでね、うん、きちんきちんとこう管理されてる、うん、そういうことだから若い人にも、うん、応募してこられるのかなと思いました、
は
い、
今こちら のふるさと未来さんには6人の社員さんがいらして、そのうち半分3人の方が20代で、来年の春にもまた20歳の方が入社予定というふうに聞きしてますね、はい、さて、年末年始に移住についてちょっとゆっくり考えてみようかなという予定の方もいらっしゃるかもしれません。今日は一つですね、移住者の松本さん、
はい、もう随分経ちますけどね、
東京から、ね、こちらに越してこられて、はい、アドバイスをお願いしたいんですが、
う
ん、
そうですね、私の、ね、中山間地にいますので、まあ、移住者の方にも何度かお会いしてたりもするんですけれども、やはり条件の、ね、いい時に来る方多いんですよ、あ、はい、それでね、ひどくなって挫折してまたも帰っていっちゃうっていうことをよくお聞きするので、ぜひぜひその地域の条件の悪い時期に来ていただく、そこでしばらくちょっと様子を見ていただくということと、それからね、なんて言ってもね、その自分が移住したいと思う地域を知るっていうことですね、はい、地域を知る、する、知るためにはそこの、行事、お祭りとかいろんな行事ありますね、はい、そういうところにぜひとももう進んで、参加していただきたいなと思います、はい、やっぱり地域を知れば絶対その地域を好きになります。好きになるっていうことが一番じゃないかなと思います。
いや、私のあるやってることと全く一緒なんですよね。やっぱり自分の地域をよく知る、そして良さを理解する、そして自慢するということになれば、やはり来た方にね、きちんと説明できるんですよ。それがね、いや、あんたとこの地域何ですかって言ったら、いや何もないなって、こんなとこは人が来ませんので、自身そういうのは一人一人ね、持ってもらいたいなと思って、それできちんと説明できるようになってもらいたいなっていうのは希望しますね。
それやっぱり受け入れ側にもとっても大事なことですよね、はい、来る人だけじゃなくてね、
はい、そうですね、はい、では改めて町内会長でもある高野さん、ちょっと町内会長としてのね、一言も、はい、幸い町、幸い町
ばっかりじゃないんですけど、町内会長としてはやはり、まあ まず町内会議の仕事は住民の皆さんの顔を全部知るというところが一番大事かなと思って
なるほど。
それとあと問題は何かなという、今ある問題になっているのは何かなというところを、あると思うんですけど、それとやっぱりみんなで楽しく過ごしたいというか、まあ、今年コロナでなかなかいろいろ行事できなかったんですけど、みんなで楽しいことをやろうというのが、あの町内会の使命かなと私は思っていますし、
いいですね、
まあ、そういう人間というのはよく、あの楽しいところには人は集まるし、やっぱりこう嫌なところは人は来ないわけですよね。だから人が集まる楽しいところにしたいというの、はい、いうことで、あの、まあ、町づくりもその通りだと思うんですけども、うん、やはりみんなで、あの参加するっていうことですね。先ほど松本さんが言った時、皆さんが参加する、それで、あの笑い声を、あの大きな笑いを出すというところが必要かなと思って、まあ、そんなことが私の仕事ですんで、まあ、あの移住者の来られたらみんなで、あのなんて言いますか、協力してあげて仲間に入れてあげるということが大事かなと思います。
はい、移住に関するお問い合わせは上越市移住定住コンシェルジュの柳原翔さんにお願いします。電話番号は 025-526-5111 番までです。では今日の放送で、今年の放送は以上ということになります。また来年お耳にかかります。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。次回の放送は来年1月6日です。高野さん、松本さん、そして林田の3人で新年の抱負語ります。上越に I ターンでした。